防災特集、特集、考えよう、防災のこと。地震、台風、大雨、予想もつかない災害が起こる今だからこそ、日頃の備えが重要です。ただ、大事だと分かっていても、日々の忙しさなどから、ついつい先延ばしになりがちな人も多いのでは？今月号は災害の備え、防災について、自助、共助、公助の3つの視点から特集しました。まさかの事態に備え、今からできることを一緒に考えてみましょう。平成30年7月豪雨で被災した市内の様子の写真が掲載されています。あなたの命を守るのは？三助について覚えよう。災害が起こった時の救助活動は大きく分けて3つあります。自らの命は自らが守る自助。地域の人たちで協力して助け合う共助。行政や消防などの公的機関が対応する公助。これらを合わせて三助と言います。一般的に三助の重要度は、自助対共助対公助イコール7対2対1とされています。自助7、自分家族、共助2、地域、公助1、公的機関。大きな災害になるほど、公的な救助活動、公助が十分に機能するまでに時間がかかるため、まずは家族や地域での自助、共助が大切になります。自分の命を守ることを最優先に行動しましょう。災害現場ではそれぞれが連携して救助活動に当たります。自助、いつでも起こりうる大災害、今からできる防災対策を。毎年のように襲ってくる台風や大雨、全国でも土砂崩れなどをもたらす大きな災害の発生が後を絶ちません。今回は自助の備えを3つのポイントにまとめました。自分の命を守るために、今から防災対策を始めましょう。1、確認しよう。ハザードマップ。ハザードマップには、地区の避難所や地域で危険な場所などが載っています。すぐに取り出せるように、分かりやすい場所に保管しておきましょう。手元にないという方は、総務課、危機管理、原子力対策室、電話 22-5997 までお問い合わせください。市ホームページでも確認することができます。ハザードマップ確認のポイント。自分の家が安全かを確認しよう。緊急時の避難場所を確認しよう。2、相談しよう。家族の避難。災害は昼夜を問わずやってきます。いつ災害が来てもいいように、災害時の対応を家族全員で話し合っておきましょう。話し合いのポイント。いつ、どこへ、どのように避難するか。災害時の連絡方法。家の周りの危険な場所の確認。3、準備しよう。非常持ち出し品。避難をするときも最低限生活するための非常持ち出し品は不可欠。リュックなどに入れて準備し、いざというときにすぐ持ち出せる場所に保管しておきましょう。非常持ち出し袋の中身は、飲料水、食料品、タオル、現金保険証など貴重品、マスク、絆創膏、消毒液など救急用品、ラジオ、懐中電灯、カイロ、着替え下着、モバイルバッテリー、携帯トイレ、ヘルメットなどです。準備のポイント。最低3日間は生活できるように。感染症対策も忘れずに。トピックス、正しく知って正しく避難。最新の発災情報を入手。さまざまな媒体で情報を発信しています。最新の発災情報を確認し、正しく避難しましょう。テレビ、ラジオ、ニュースなどで最新の気象状況をチェックしましょう。防災メール、SNS、八幡浜市の災害情報をメールや公式 SNS で発信します。防災メール、LINE、Facebook の QR コードが掲載されています。手持ちのスマホなどで QR コードを読み取って登録してね。防災行政無線、マイク放送の内容は全戸に配布している個別受信機でも確認できます。行政などの呼びかけ、巡回、行政、消防署、消防団、自主防災会が地域の呼びかけのため、広報車などで巡回します。 共助。私たちの地域の中には、普段から災害に備えている人たちがいます。自分だけでどうにもならなくなったとき、頼りになるのは地域の力。地域の共助のために活動している自主防災会をご紹介します。八幡浜市自主防災会。What is 八幡浜市自主防災会。共助の精神や連帯感のもとに、地域住民が自主的に結成する組織です。市内全17地区で98組織が結成されています。市内の防災士195名を中心に活動しており、平時、8歳児とも地域防災の旗振り役として尽力しています。また、普段から地域のことを熟知していることから、防災のみならず、地域行事の中心としても活躍しています。地域で活動する防災士、地域の防災力の核になる自主防災会、その活動は地域の防災士の方たちによって支えられています。宮内地区自主防災会長の平野信輝さんは、先輩の勧めで10年前に防災士に、災害の時は共助が重要、地域に貢献したいという気持ちで、普段から応急手当訓練などの活動をしています。と語ってくれました。八幡浜市の地域防災は自主防災会の普段からの努力で支えられています。いざという時のための救助のために、自主防災会の活動は多岐にわたります。平常時には地域の危険箇所の見回りや応急手当訓練の研修などを継続して行っています。また、8歳児には地域の先頭に立って住民の避難誘導や救出救助などの役割を果たす共助の要の組織です。一人一人の力を合わせることが地域防災の近道。あなたも自主防災会の活動に参加してみませんか。自主防災会の救助訓練の様子、宮内地区の平野さんと指導する消防署職員の写真が掲載されています。インタビュー。災害に備える自主防災会の取り組み。八幡浜市自主防災会連絡協議会。神山地区自主防災会会長木下圭介会長。自主防災会では、8歳児に備えるために普段から応急手当訓練や地域の見回りなどを行っています。自分の住んでいる町は自分で守るという意識が活動の源泉です。ただ、私たちが災害時に活動するためには、まず自分の安全を確保しなければいけません。自主防災会で災害時の備えを勉強することは、災害時に落ち着いた行動をとることにつながり、自分や家族の命を守ることにもつながります。また、自主防災会で仲間ができることで、一人ではできないことも協力して解決できる関係ができています。地域の行事などにも参加しやすくなりましたね。これからも一人でも多くの方に共助の取り組みを知ってもらうとともに、災害時には率先して救助できるように日々の活動に励みます。自主防災課に関する問い合わせ、総務課危機管理原子力対策室、電話 22-5997 直通。共助。大きな災害が起こっても安心して生活できるように、多様化する災害に備え、行政や消防署などの公助も日々対策を進めています。行政が行っている公助の取り組みの一部をご紹介します。八幡浜市災害対策本部。災害に向けた市役所の準備。八幡浜市では災害対策として平時から避難所の食料、資機材の管理や防災訓練などを行っています。また、今年3月には、大規模災害発生時における避難所等のトイレ対策として、自走式のトイレカー2室式を2台導入しました。災害に備え避難所の環境整備に努めています。多様化する災害、近年は地震や台風だけではなく、大雨やそれに伴う土砂崩れ、河川の氾濫など災害が多様化複雑化しています。これらの対策として、八幡浜市ではいくつものパターンを想定して防災訓練を行っています。市役所内や 消防署などの関係機関と連携して訓練することで、実際の災害時もパニックにならず対応することができています。公助は防災の最後の砦で、有事の時にも市民の皆さんが安心して生活できるよう対策に励みます。防災倉庫で備蓄品を管理しています。市役所が導入したトイレカー、さまざまなパターンを想定した訓練、それぞれの写真が掲載されています。インタビュー、西日本豪雨を踏まえて、八幡浜市総務企画部総務課危機管理原子力対策室、梶本憲人室長。平成30年7月に起こった西日本豪雨、八幡浜市でも土砂崩れや家屋浸水など多くの被害が発生しました。あの災害で感じたことは、いつ襲ってくるかわからない災害の恐ろしさです。また雨風が強いと避難呼びかけ、マイク放送などが十分に届かないことも痛感しました。現在は各家庭への個別受信機設置のほか、 SNS での情報発信を強化したことで、いち早く災害情報が届くようになりました。3年前の災害を経て、八幡浜市の防災力がさらに高まったことは間違いありません。今年8月にも3年前の豪雨災害を思い出させるような大雨が続いたように、災害はいつでも起こります。災害の備えは人ごとではなく自分ごと、市民の皆さんには普段から防災の心構えをしておいてもらいたいです。私たちも公助の中核として防災対策を進めていきます。市の防災対策に関する問い合わせ、総務課危機管理原子力対策室、電話 22-5997、 直通。あの日、多くの人の予想を超えて甚大な被害をもたらした平成30年7月豪雨、近年は異常気象により大規模な災害が頻繁に発生しています。ここは何十年も被災しとらんから、その考えはもう通じないかもしれません。災害はいつか必ず起こるもの。その日までに私たちができるのは、いざという時に適切な行動ができるように普段から備えておくことです。ハザードマップを見てみよう、避難バッグ作ってみようか、近くの避難所ってどこやっけ、何事もできることから、今日から少しずつやってみましょう。災害からあなたを守るのは小さな備えの積み重ねだから。防災特集終わり。平成30年7月号で被災した市内の様子の写真が掲載されています。トピックス、知っていますか？警戒レベルが変わりました。今年5月から防災の警戒レベルが変わったことをご存知ですか？避難勧告を廃止し、レベル4、避難指示に一本化されました。これからは警戒レベル4、避難指示で必ず避難しましょう。避難とは難を避けることです。市役所指定の避難所や安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館などへ移動することはもちろん、自宅内の安全な場所に移動することも立派な避難です。災害の状況に応じて正しい避難ができるようにしておきましょう。